世界はよもやま話でできている。この番組は、人の悩みの大半は気のせいだと考える税理士公認会計士の前田慎吾が、ニュースや出来事を通して相手役の酒井さんと感じていること、考えていることをざっくばらんにお話ししていきます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
え、こんばんは。
はい、本日も緩い感じで始まりました。
そんなことないよ。
はい、そんなことないですか。
ピリッとしてる。酔っ払ったり、眠かったり。
あったり、そうですね。
ひながらですね。
眠かったと。酔っ払ってる方もいますが、
はい。
本日も、前田慎吾の世界は、よもやま話でできている。タイトル合ってますでしょうか。
はい。始まってます。
はい。始まりたいと思います。よろしくお願いします。
はい。
お願いします。
私、久しぶりの、収録参加ということで、はい。よろしくお願いしたいと思います。
はい。
そうでしたっけ？
うん。
はい。そっか。
なんか全然いなかった。
そうですね。ちょっと、眠気の方が勝ってしまって。
11時だからね。
うん。
そうですね。
だからもう11時半だから。
ちょっと申し訳ないですけど。
大丈夫。
はい、今日は気合い入れて、元気に。
そうだね。
明るく、
はい。
いきたいと思います、はい。よろしくお願いします。
40% の力で。失礼か。
そうですね。40%。30% ぐらいにちょっと、はい、したいと思います。
はい。
はい。今日はちょっとテーマを設けてですね。
はい。
お、いいですね。
まあ、限られた時間の中で、有意義な時間を過ごしたいなと思っております。
素晴らしい。珍しい。
ということで、早速、テーマ、ジングルいいですかね。
はい。
ででん。早く、上手に仕事をするための工夫について、意見交換をしましょう。
なるほど。
うん、
はい。
はい。
早く？
ということで。早く上手に仕事をするための工夫について。
なるほど。なんかね、そう。なんかこのテーマ、いいなと思ったのが、最近ドイツ人の仕事が早いみたいな本を読んで。なんか3倍休んで 1.5 倍の成果を出す。ドイツ人の仕事みたいな本を読んだんです。
はい。
それで、なんか、いろんな工夫があって、面白いなと思って。じゃあ実際はね、どんな工夫をされてるんだろうかと、我々は。
そうですね。
ちなみに、ドイツ人は本当に 1.5 倍になるなっていう内容だったんですか？
そうそう。
あ、そうなんだ。
なんか、日本のぼーっとした人、に比べると 1.5 倍にはなるなって思った。
あー、そういうことっすね。なるほどね。なるほど。
そう。
そういうことか。じゃあ、日本のぼーっとした人よりも、ドイツ人のぼーっとした人の方が 1.5 倍仕事ができてるっていう。
そう。ドイツ人のぼーっとした人かどうかわかんないけど。そうね。ドイツ人、日本の普通に生活してると、普通の生活してる人よりも、そのドイツの普通の生活してる人の方が 1.5 倍の成果は出しそうだなって思った。その本の内容的にはね。でも。
なるほど。あ、じゃあ。
ちなみにどんな感じなんですか？
きっと、酒井さんも、佐藤さんも、やってることだから、1.5 倍にはならない。
え？
二人は。
あ、じゃあ、答え合わせ的に最後そこの話を聞けるみたいな感じ。
しない。
ちょっと、なんすかそれ。気になってもやもやして終わるやつや。すげえ。
大丈夫。そんなに、なんか大丈夫。なんか。
なるほど。
じゃあ分かった。じゃあそれって言うから。それって。
じゃあ、
それ
あ、じゃあ自分たちが言ったやつは、ドイツ人よりも、
うん、
早いかどうかだけは答えてもらっていいですか？
そうそう、早いかどうかっていうか、ドイツの人もそれやってるとか、やってるって書いてあったよっていうのは言えるとは思うけど、でも別にその本と比べなくて大丈夫。
うわ、難しい。
自分の中でこう、そういう工夫ってあるかなと思っていう話。
なるほど。
そこに書いてあることよりも、いいこと言うと思うから。
ああ。
我々は。
今回じゃあ。
すげえやるな、それ。
嫌さっすね。
嫌じゃない。大丈夫。
なんかそれって言われたら負けです。
例えばなんか軽く言ってみて。軽く。 ちょっと。軽く言ってみて。
俺なんかもうこのお題を持ってきたのが前田さんだったから、
うん、
なんか最初話し始めるの前田さんだと思ってたんですけど。
違う違う。だって自分が言ったらその本の内容になっちゃうかもしれないじゃん。
うわぁ、なんか喋ってる間になんか
考えようと思ってた。無理無理。無理二週間。
なるほど。これはちなみに、じゃあちなみになんですけど、自分がこうやろうと思ってます。うん、まあもしくはやってます。うんうんうん、なのか、
うん、
あ、まあ、でもそうか。これちょっと自分の場合ですけど、そうではなく、まあ、例えば、部下とか、
うんうん、
そういう人に対して、で、こうやってほしいと思ってることなのかって言えば、
なるほど。
どっちでも、
どっちでもいいよ。話しやすい方で。
話しや
すい。なんか答え合わせ的な感じで言うと、自分がやってることだと言いづらいとかだと、やってほしいことでもいいけど。
なるほど。
でも答えなんてないと思う。
なるほどな。まあ、うん。そうですね。
本にはいろいろ書いてあって、ドイツの人はこうしてた。
それ難しいな。
難しくない、難しくない。本当にいつも気をつけてることとか、
はい。
なんか、でいい。全然。
なるほど。
ちなみにその本に書いてあったことは、割かし一般的なことが書いてあって、
うん、
別にドイツ人じゃなくて日本人でもそうしてる人はいっぱいいるなって思った。
ああ。
だから全然、全然、そんななんか、大丈夫。
なんか、すごいビクビクしてる
んですけど。そうですね。本当ですよね。
本当大丈夫。
いや、本当に。
本当に。
今もう本当、自分が先に言うのか、酒井さんが先に言うのかですごい。
大丈夫。先に言った方がいい。
あ、じゃあ私先に言いますよ、もう。はい。
そうそう、先に言った方がいい
ですよ。いいですよ。
すごい。
いくらでも言いますよ。
すごい男らしい。めっちゃ男らしい。
酒井さん、眠いから早く言わないと。
寝
ちゃ
う。すごい。ありがてえ。
早く、もう早くそれって言われて終わりますから、ね。
ひどい。すげえ。それなんて言わない。
そうですね。
じゃあ、お願いします、
うん。そうですね。早く上手に
仕事。そうそう、どんなこと気をつけてる？
上手に仕事、そうですね。ちょっと、このって言いづらいですけど。自分が意識してるのは、
うん。
ですね、まず一つはもうスケジュールですね。
ほうほうほう。
はい。もう、お尻を決めて、
うんうんうん、
もうスケジュール立てをもうしっかり立てて、いつまで何するみたいなのをもう、かなり、ね、意識してやるようにはして
ます。なるほど。
はい。あ、それが出てこないですか？そんな話じゃない。
そんな話、そんな話。あ、それあるかも。
そんな話ですか？
ちょっと覚えてないけど、はい、あるかも。どんな感じでスケジュールするの、
はい、とにかくそうですね。もうお尻がしっかりその日。
タスク管理
ですね。タスク管理ですね。そうですね。タスク管理ですね。
そうですね。はい、
どうやってやってんの？
どうやってやってる？
Google カレンダー。
そうですね。あ、もう普通に Excel の、まあ、ガントチャートって。
そんなのわざわざ作るの？
まあ、私自身が作るというかもう、
は
い、
作ってくれる
チームとか、チームとかでそこを作って、うんってやってるので、それでその何々さんが、はい、いつまでにどれみたいな感じでやったりするので、
そうなんだ。
まあ意図的じゃないですね。はい、もう普通にそれは意識してやるようにはなるかなっていうのが、まあ、一、うんうん、つと、今日は、早く上手に仕事だと、はい。
それはもう、酒井さんだけではなく、グループの皆さんがそうやるようにも、会社自体が、
あ、そうですね。
そうやりなさいっていう。
そういう感じかもしれないですね。会社自体。
やりなさいになってますか。
うん、会社自体、まあ、うちのチーム自体がそういう感じかもしれないですね。
へぇー。いいチームだね。
やっぱ、なんか、ある程度バランスがね、もう、準備とか、こう、段取り、スケジュールみたいなのがやっぱり、結構仕事って占めるかなと思ってて、うちの仕事でも。はい。やっぱりもう準備さえうまくできれば、まあ、営業だったら、まあ、営業うまくいきますし、プレゼンするにしても、まあ、準備が大事なので、
うん、
こういう、しっかりスケジュール組んで、準備した上で、まあ、それをこなしていくっていうのは、まず一つ大事なことかなと。
確かに。なんかね、言ってた。そういえば言ってた。今の聞いて。次何したらいいかわかんない状態。良くないって。
ああ。
だから自分が何やるか分かってるってこと大事って。
うん。
次何やろっかなとか言って、 仕事終わった都度考えてるのってうまくないよねって言ってた、うん、って書いてあった。
確かに。
あ、ありましたね。
そう言われるとそうっすね。確かにね。
うん、もう一つあれですね。あの、はい、それと関連して、
うん、
あの、もう、よくこれもなんか言われる話ですけど、
うんうんうん、ま
あ、完璧をもう目指さないっていう。
おぉ、正解があった。
そうなんだ。
すごい。はい、なんか、多分読んだでしょ。
いや、もう読んだかもしれないですね、もしかしたら。
書いてあった、それ。
はい。
80% を 20% の力でやりましょうって。
そうですね。
もう、
うんうん、3割、今5割ぐらいできたら、とりあえず1回もうレビューを受けるっていう。
言ってた、それ。
50%?
あれ、もしかしてドイツ人かもしれないです、私。
もしかして、酒井さんドイツ人かもしれない。外資系だからかな。
うわ、やん
か。ドイツ系外資系だからかな。
ああ。
そうそう、言ってた。言ってたっていうか、そういえばあったかも。
それだけで結構、はい。
そうだね。
大体詰まったら、自分でもう詰まったら、もう、頑張ってももう無駄なので、
うんうん、
とにかく、はい。フィードバックレビューを受けるっていうのが、
うん、
早く、僕はそのシティポップを進めるためには、大事かな、
うんうん。なんかその気持ち結構大事だけど、なんか、ね、難しいっていうか、できない人はできないよね。
まあ、そうですね。やっぱそこは自分の気持ちが確かに、ある通りありますよ、うん。やっぱ、はい。もうその状態で言われるというか、
指
摘を受けるっていうのに、心理的にはあんまり、
ああ、そっか。
いらない人も多いと思うので、はい。
でもほら、酒井さんの場合、いや、これ 50% でやってんで、って本気出せばまだできるんで、みたいな感じでやれるじゃん。気持ちも守れるじゃん。
まあ、そうですね。
逆に100のつもり出してなんか50だ、みたいな感じに言われたらちょっとショックだなと思って。
ね。
なるほど。
個人プレイのところに関しては、はい、そういうかなと思います。
佐藤さんは、その、
はい、
適当な仕事で出すみたいな言い方で。
じゃあ、まあまあまあ。まあそうっすね。まあそうなんですけど。そう
8割、6割、5割ぐらいで一旦出すみたいな。
ああ、自分は、
ちょっと
違う。いや、そうなんですよ。それでちょっと思ったのが、はい、今の話を聞いてて思ったのがですね。はいはいはい、ってことは、じゃあ、タスク管理があんまりできてない人は、そのチームの中で、あ、この人めっちゃタスク管理できてるな。この人あんまりタスク管理できてないな、があるとして、やっぱそれってこう、評価というか、なんていうか、その実績に、割と紐づいてる感じなんですかっていうのがちょっと疑問に思ったんですけど、どうなんですかね。
どうな
ん。
まあ、実績が、そうですね。まあ、アウトプット出てくるものの質っていうことで考えれば、やっぱそこは差があるかなとは思いますね。
なるほどな。
やっぱもう、スケジュールきっちり組んで、
うんうん、
で、そのスケジュールが、まあ、しくって、リスケになったとしても、それも、まあ、踏まえた、スケジュール管理でやってる人は、やっぱり、いいアウトプットというか、はい。はい、仕上げてきて。
やっぱできてるっていう感じなんですね。
できてるなっていう感じはすごく。
おー、なるほど。はい、そっか。じゃあ、まあ、やっぱりタスク管理、やっぱり大事ってことですね。
そうですね。あとはもう、さっきの、はい。もう握らないで、もうどんどんレビューを受けて、はい。指摘を受けてる方が、もうやっぱ。
レビューを受けて。その文字は、それもやっぱりそっちの方が、
はい。
あんまり抱え込みすぎず、
あ、そうですね。
どんどん、
はい。
毎回、もう 50%、まあ、自分で 50% と思ってても、他人から見たらそれってもう 70%、80% できてるじゃんっていう。
あ、そうですね。そういうケースもあります。
っていうことですよね。
はい。とにかく、もう、握らない、抱え込まないっていうのが、個人の中ではですね。はい。
確かに。やっぱ、それで言うと、やっぱり自分を最初に聞いた、それが自分自身の話なのか、
はい、そうですね。
まあ、そうですね。部下に対してなのかによってちょっと違うんですけど、
うんうん。
ああ、どっちから言えばいいんだろうな。まあ自分で言うとなんですけど、
うん。
やっぱりこれまでいろいろやってきた中で、すごいこう、あの、正解が分かんないじゃないですか。やっぱり、その100、自分で、やっぱり 50% なのか 80% なのか 100% なのかも分かんないので、 やっぱとりあえず頑張る。
はいはい。
わかる。
やってくしかなかったので、その、やっぱしかなかったので、もうずーっと頑張ってやってきたっていう中で、だんだんと、なんか、頑張ってやっても成果がゼロの場合って、やっぱ結局、まあ、契約になるかならないかっていうところで0か100かしかないわけじゃないですか、結果としては。
うん、
なので、で、それがやっぱり自分でやり始めるともう本当それでしかないので、
うん、
ってなってくると、もう結果的に、やっぱりなんかもう最初話をもらった時点でというか、まあうちは紹介で話が来たりとかやっぱそういうのが多いんですけど、
うん、
もうお客さんと最初のインスピレーションで話した時に、うん、あ、もうこのお客さん多分、これちょっと、なんか話を詰めてった結果、多分うちでやらないなーっていう感覚っていうんですかね。
はいはいはいはい。
やっぱりそれがもう、なんとなくこう経験則で分かるようになってきてしまっていて、
うんうんうんうん、
なのでもうある程度のところで、あ、もうあんまり時間かけるのやめよう、
うんうん、
だからもうこんな感じで一回話しとこうみたいな、本当はある程度例えば見積もりとか金額とか出すためにもっと話もしっかり詰めていって、でちゃんとした金額を出して、どうですか、うちで契約しますか、どうなんですか、で、あ、契約しますなのか、うんうん、いや、今回はちょっとなのか、まあ、今回はちょっとって言ってくれればいいんですけども、そのまま音沙汰なしで終わるとか、もう全然普通にあるので、
うんうん、
ね、っていうところで行った時に、あ、もう多分この人音沙汰なしで終わるだろうな、みたいな感じの時には、
うん、
もう内容も詰めずに、あ、なんとなく今日お話聞いた上で、だいたいざっくり、こんでぐらいは、まあ、間違いなくかかりますよ、みたいなのをもう先になんとなくで言っちゃう、みたいなことをやるようにだんだんなってきていて。
なるほど。
はい。
効率的になってるってこと？
そう、そう。あ、でも、これまでのやり方通りにやる人もいるんですよ。あ、多分この人は、うん、まあもしかしたら目があるかもしれないから、まあちゃんとしっかり話を聞いて、まあちゃんと内容を詰めてから、あの、見積もりを出した方がいいなとか。まあ、むしろその、めんどくさい感じを、辿ってやることによって、まあ、ここまでやってもらってるしな、とか。
うんうんうん、
やっぱそういうのも、あの、うん、ありながらで契約してもらうっていうことが多々あるので、なんですけど、
うん、
それをもう全部の案件でやるっていうのはもう、なんかやめようっていうふ
う
に。思ってきちゃっていて、
うんうんうん、
なので、あー、出た出たこのパターンみたいなのが最初のなんですかね、もうそれ本当最初の15分ぐらいとか、もうなんなら最初の5分ぐらいでわかるんですけど、
へー、どうなったら見積もり、うん、あのすぐ出されちゃうの？
そうですね、なんとなくで言うとなんですけど、
うんうん、
なんか最初挨拶した後に、
うん、
いきなり向こうからめっちゃベラベラベラベラ喋りまくられた感じとか。
おー、気をつけよう。
が、もういいかなってなるっていう。
どうして、喋っちゃう。なるほど。あ、そうか。そういうパターンだと結構うまくいかないよね。
そうですね。自分がやりたいことと予算感がかけ離れてる場合っていうのが最近多くて。
あー。100万円の予算なんだけど、お城建てたいみたいな。
あ、まあ、そうっすね。そうっすね。
そうではなかった。
まあ、
そうではなかった。
ちょっと違うかもしれないですけど、まあ、普通に考えて1000万かかるだろうなを、500万ぐらいで考えてる感じの人っていうのってもう無理じゃないですか。
うん。
なんか例えばで言うと、それってもう無理だなって感じになるじゃないですか。そう。
なるね、
お金で言われたら、なんか、話聞いてて、あ、これ1000万はかかるなって言われて、結果、最後、予算的にはどれぐらい見てますか？だと、500万ですって言われたらもう無理だなと思うじゃないですか。
確かに。頑張りようがないよね。
で、昔自分が教わった、
うんうん、
あの、自分が勤めてた時の会社は、
うん、
あの、絶対最後予算を聞けって言われてたんですよ。最後っていうか、
はい
は
い、
まあ、
はい。
なんですけど、自分は今予算を、あえて聞かないっていう営業スタイルになっていて。
最後に？
あ、まあ、最初にでも最後にでも、もう別にあなたの予算は知らないっていう。
はいはい、
う
ん。あなたのやりたいことをやるにはいくらかかるよっていうんだ。
そう、やりたいことが一番大事であって、
なるほど、
あなたの予算は知らないっていう、もう聞く気がないっていう。
なるほど。
はい、だってあなた素人じゃないですかっていう。なんであなたの予算に対して。
ああ、その人の予算をね。あ、
そう、やりたいことをやらないといけないんですかっていうのを言わないといけないなと思ってて、だからもう予算は聞かないことにしてるんですよ、今は。そう。あなたの思いだけをどれだけ強いかを聞かせてください、なんですよ。
はいはいはいはい、
自分の営業スタイルがですね。
なるほどね。
その思いが強ければ強いほど、別に予算がいくらで、予算がいくらか知らないけど、あなたのやりたいことがやるにはこれぐらいかかるんですよ。
うんうんうん。
に対して、やるんですかやらないんですか、
はいはいはいはい、
だけであって、なんで、別にあなたの予算は知りませんっていう、あの、まあ、ある意味ちょっと、なんて言うんですかね。まあ、そう、っていう感じをやってるんですよね。
うんうんうん。
なので、そういうところで行くと、相手はもうめっちゃベラベラベラベラいきなり喋ってくるっていうのが、その、思いとか、なんだろうな、うん、思いで喋ってくる人だったら別にいいんです。ベラベラ喋ってくれても、全然いいんですけど、大体そういう流暢な感じでベラベラ喋ってる人は、なんか、だいたいいろいろ自分でネットで調べて、ではなんか、なんかもう何社かぐらい、なんかこう、いろいろ話してきてて、でも、なんか、多分、2、3社断られてきて、多分こっちに来たなっていう感じが、すごくわかる感じの人っていうのがいて、ね、もう、なんかもう、うん、もう聞いてるうちに、もう1分、2分ぐらいで、あー、はい。はい。でもちゃんと聞くんですよ。別にそれ15分でも30分でも1時間でも全部聞くんですけど、もう1時間聞いた上で、あ、でもおそらくですけど、ダニナリさんが言ってるのは、こうこうこうで、こうこうこうでこれぐらいで、もうぶっちゃけた話これぐらいかかると思いますっていう。
うんうんうん、
おそらくですけど、他の他社さんで聞かれて、こうこうこうなってて、こうこうこうじゃないですかね。あーって向こうがなるんですよ。
うん、
で、あーって向こうが言った瞬間に、ですよねーっていうので、もう、でも1時間で終われならいいわって言って、もうこれ、
ね、
この後、うちが図面書いて、
そうだよ、
いろいろデザインして、
ね、
で、概算見積もり出してまでやってたら、うん、もうめちゃめちゃな時間かかるので、
うんうんうん、
あなたの1時間聞くぐらいだったら、僕の1時間は差し上げますって感じなんですけど、もうその後の時間だけは奪わないでくれっていう気持ちが、それごめんなさい。俺めっちゃ飲んでるな、今日。
そうだね。
めっちゃ飲んでますね。
裏話だ。
あ、そうですね。っていうのが、そうなんです。っていう感じです。
そう、この間ね、外の人っていうか、M&A のね、ちょっと話してた時に、お客さんが、うちのね、顧問先さんが、なんか、契約について質問してきたのね。
はい。
はい。
これはなんだ、あれはなんだ、つって、質問してた。まあ、全然質問することはいいことなんだけど。
うんうん。
それが、なんかチャット GPT で調べたっぽくて。
あ
だから、すごく網羅的で、専門的な質問なんだけど、それをさ、言うのがさ、専門家じゃないからさ、M&A の人は、ちょっとムッとしてた。なんか、聞かれてることは正しいんだけど、これってどういうことですかって聞かれるのは正しいんだけど、それちょっとよく考えると、例えばその条項って、すごく意味があることだったりするんだけど、なんかこう。
わからないで質問してるってことですよね、はい、その。
そう。わかんないで質問してて。
真意までわからずに、いや、チャット GPT がこう言ってたから僕質問してます。
あ、まさにまさに。
みたいな感じの質問の仕方をするから。
一般的にはこうだ、こうなはずなんだけど、うん、どうしてこうなんですかみたいなことを聞いたりするのよ。一般的にはっていうのを自分の、経験じゃなくて、
チャット GPT
とか生成 AI が、出してくれた一般的にはこうですねっていうベースで話すから、なんかこう、その一般的って誰が言いましたって、その、 M&A の人が言ってた。その人に。グッとして。そう、一般的にはって言いますけど、それって、
いやそうなんですよ。
どなたに言われましたつって。
うん。
どなたに聞きましたつって。とかなってたけど。そういうのはあるよね。
いや、本当そうなんですよね。最近やっぱ専門的な話であればあるほど、なんかそういう、まあ、チャット GPT は最近ですけど、まあ、ネットで調べた情報で、
うん、
まあ、かけてくるというか、なんか向こうは向こうで良かれと思って、自分は騙されないように、そういう、
うん、
なんかそういう業者に騙されないようにいろいろ調べて、だいたいこれぐらいが単価だって書いてあったんで、それで言ってきました。みたいな、なんかちょっと、なんか変な顔して言ってくるんですけど。
変な顔して。
そう。それ。こっちからすると、それ別に相手する気ないからっていう。
そうなんだ
部分が、やっぱりぶっちゃけ思っちゃう部分があって、まあ相手にできないですしね、実際。その、金額的に。もう、そんなの勝てないんで。勝てないというか、どっかにいるんですか、みたいな。
そうそうそう。その人に頼めばいいじゃん、みたいなね。
Google に発注してください、みたいな。
そうそうそう。
チャット GPT に発注してください、みたいな話になっちゃうんですよ。
でも、まあ、気持ちもわかりますけどね、でも。そういうに質問したくなる。
いいね。
の方、
いいね。
気持ちも。
はい。わかるんですけどね。わかるんですけど。
やっぱそういう、結局やっぱ、専門的だから。
騙されちゃう。
ね、任せたいとか、そう、騙す、ね、周りの、そういう人たちがいるから、
いるね、
そういうふうな、うん、ことになるわけで。
うん。
まあ、どの業界でもやっぱそうですけど、そういうイメージを悪くする人とか、うん、まあ、事例があるから。
いや、ほんとそう。
そういうふうになるわけで。
確かに、確かに。
だから、まあ、いたしかしくない中華、
うん。
ど
う
もないなっていう、わかりますけどね。
そうですよね。まあ、だからこそ、逆にちょっとこう、釜をかけてじゃないですけど、バシって言って、向こうが、あ、すいません、みたいな感じとかになってくれて、とかであれば、またこっちも、なんて言うんですかね、こう、付き合い方を、そうですね、考え直すんですけど、そうなんですよ。やっぱり、なんで、まず一回向こうが釜かけてきてるので、まあそういう意味でいくと、やっぱり、こっちからすると。
戦いだね、
戦い。そうなんです。やっぱり、向こうが釜かけてるんで、こっちも一回釜かけて、
うん、
まあ一回ちょっとでも話しましょうよ、の話をしてくれるのか、
うんうん
う
ん、
あ、もうなんか、そういう感じならいいですっていうか、うん、まあいやもうこっちもいいですなんですけど、っていうのをやっぱり言いますねっていう。
なかなか熱い議論になってきましたね。
なんてきた。
ドイツ人はそれはどうだったんですかね。
ん？ドイツ人？え？
ドイツ人は？
ドイツ人はね、それについては語ってなかった。
語ってなかったですか？語ってないか。ドイツ人。
そう、ドイツ人のホワイトカラーの、先に言えばよかった。ホワイトカラーの話だったので、どっちかっていうと、それ、専門職的な、プロフェッショナルな部分の要素かなと思って、だからそこの部分ではあんまりなかったけど、
うん、
でもね、いいじゃん？ちゃんと見切りをつけるというとあれだけど、仕事を評価して、濃淡つけてやるっていうのは、確かに工夫だよなって思った。
うん。
うん。
そうっすね。
別に、本にそう必要はない。
ちょっと、ジャンルを間違ったな。
え？
方向性を間違えましたね、自分が。
全然。あ、面白かった。むしろ面白かった。それもまた、なって思う。
これ反省だな、ちょっと。
なんで反省？
ちょっと次回ちゃんと、いや、今度やっぱ自分じゃなくて、やっぱこれはあれでしたね。
やってほしい感じで。
うん、部下の人にこういう感じでやってほしいの方で話すべきでしたね。それがやっぱりドイツ人の、ドイツ人の話と、
反省会が始まりました。
噛み合うかもしれない。
そこに寄せる人は、きっかけ、あくまで話のきっかけ叩きだとね、そこから展開することはほら、むしろ、それが大山
話
だって。テーマに沿って最後まで終わっちゃったら、それはなんか、むしろなんか正しい議論だと。
そうですね。
朝まで生討論になっちゃいました。
そうそう。いいね。すごいなんか、あっち行ったり、こっち行っちゃったりするのが良いので。
という感じで、はい、ちょっとお時間もいい感じになってまいりましたので。
ああ、すいません。ありがとうございます。
はい。
そろそろ、よかったよかった。
一旦、そうですね。次回もまた同じ感じでいきますか。
そうだね。
まだ話せそうですよね。
はい、まだ話せる。
ですかね。じゃあ。
酒井さんのなんか、生成 AI 使って、専門の人に、ギャフンと言わせるっていう話も聞かせる。
ああ、それもね。
そういうの聞かせてない。してない。
してない。絶対してるよ。
してる。
ということで、はい。一旦終わりたいと思います。
終わらせようとしてるか。
はい。では、ありがとうございます。
ありがとうございました。
みんなお疲れ様でした。
はーい。